続きまして、聖書の朗読に行きたいと思います。今朝の聖書箇所は第一コリント15章の20節から22節です。2017年版の新改訳聖書によりますと、350ページの下の段になっております。それではお読みしたいと思います。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通して来たのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。以上でございます。続きまして、石本牧師によります説教でございます。今日のテーマはキリストに生かされるです。それでは先生よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。改めましてクリスマスではないです、イースターおめでとうございます。教会で、おめでとうございますという礼拝は2つあるわけです。先ほど言いましたクリスマスと、そしてもう一つはイースター。クリスマスはイエス・キリストがお生まれになった、それを喜ぶ、それでおめでとうございますというわけですけれども、イースターはイエス・キリストが死の中からよみがえられた、それは私たちにとっても大きな希望ということになるわけです。ですからそれは本当に心から喜ぶ、おめでたい時となるということです。私たちは共にこのイースターを心から感謝させていただきたいと思います。お祈りさせていただきます。天の父なる神様、こうして私たちはイースターの朝を迎えることができました。キリストが死の中からよみがえられた、私たちには到底自分の頭では理解できないことでありますけれども、しかしこのことによって私たちに神様は生きる希望を与えてくださっておられる。どうぞそのことをまた私たちの心の中に、この聖書、神様の言葉を通して私たちを深く知るものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまたイエス様を信じ、また希望を見出すことができますように、この礼拝に集ってくださったお一人お一人の心の中に神様が働いてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。このイースターというのはキリスト教にとっては私はもう一番重要なことではないかなと思います。いろんなことを教えられるんですけれども、まさにこの復活ということがもうキリスト教の真髄、中心的なものではないか、そのように思うわけです。このキリストがよみがえられた、そのことによって私たちも実は希望を持つことができます。今読んでいただいた聖書の中に眠った者の初歩としてという言葉が出てきます。初歩、すなわちそれは一番初めの、実りっていうかですね、その当時、今もそうだと思いますけれども、ユダヤ、イスラエルでは麦が栽培されていたわけです。日本でしたら、米の栽培ということなんですけれども、主食はパンですから麦を植える。そしてこうして春になってくると暖かくなり実がつくわけです。麦畑にもいっぱいその麦がまかれて、種からだんだん育ち、そしてやがては実りを迎える。で、一番最初にこの実がつくというのが初穂、そしてそこからもうどんどんどんどん実がなっていくということであるわけなんです。日本でも今ちょうど桜の季節もう終わりかけになってますけれども、この桜の開花予想っていうのがですねあるわけです。それぞれのところの本木があって、少しこういくつか何輪か咲いたら桜の開花って言われてですね、もうニュースが流れ、 私もこの近くで見に行ったことがあったわけなんですけれども、桜の場合はパッと咲いてパッと散ってしまうわけなんです。ですからこの聖書の中に初穂っていうふうに出てきているのは意味があると思います。花でしたらパッと咲いてですね、きれいに咲いてパッと散る、桜は日本の象徴だと言われるんですけれども、残念なことにそれが長く続かない、今年は気候の、この寒さもあって、しばらくは見ることできたんですけれども、もうほとんどは散ってしまっています。花はきれいなんですけれども、それが永遠には続かないわけです。言うなればもうこの世の映画ということをですね、表しているのではないだろうか。でもここではそういう花が咲くっていう言葉ではなくて、初穂となってんですね。その穂の中には実が必ずあるわけなんです。だからそれは何を表しているかっていうと、実は私たち自身の人生ももう実りのある人生になってくる。じゃあその実は何かっていうと、ガラテヤ書の5章の22節23節に出てくる愛、平和、喜び、寛容というようなですね、そういう実が実は私たちの心の中に与えられて、そしてそれがもう花が散ってなくなってしまうのではなくて、豊かな実りとなり、中には種もみっていうものがあって、それをまいたらまたそれが増えていく。イエス・キリストは初穂となられた。確かに十字架にかけられて死なれました。しかし約束されていた通りに3日目によみがえられた。そしてキリストは私たちの初穂、実りとなってくださり、また私たちに対するその愛は滅びることがないということを実証されたわけです。ですからこのキリストの復活がなかったら、私はキリスト教2000年続くということはなかったと思います。もうイエス・キリストの死で終わっていた。ところがその復活によってそれを見たっていうか、イエス・キリストに会ったその人たちが変えられて、そして今日に至っているということであるわけです。で、私は最初復活は全然信じられませんでした。で、聖書はいいこと言っている、書いてあるってそう思ったんです。例えば人をですね、自分のように隣人を自分のように愛しなさいとか、この人々からしてほしいと望むことは人々にもしてあげなさいと。ああ、だから聖書はいいことを言ってるな。でももしキリストが死んでしまったら、たとえいいことを言っててもですね、ああ死んだら全部それで終わってしまうんだとなるわけです。ところがそれが終わっていない。この聖書の言葉も2000年近く変わることなく私たちに語られているわけです。しかもこの聖書の言葉がこう励ましになると、本当に神の言葉っていうのは不思議だなということを思うわけです。このイエス・キリストは、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きるってですね、言われたわけです。そしてあなたはこれを信じるのかと、それがもう私たちに問いかけられているところではないかなと思います。ですからそのキリストを信じるのと信じないのではもう大きな違いが出てくるわけです。もし信じなかったら、じゃあどこに希望を私たちは見出すことができるのかっていうことです。ですから私は、聖書っていいこと書いてあるし、自分が真面目に生きるためにはこういう言葉も大切だなと。人を愛しなさい、それは分かるわけです。でも自分を良くしてくれる人は愛することができる。でもそうではない人を愛するっていうのは結構難しい。そして自分の愛にも限りがある。 愛さないといけないと思うけれども愛せない。もう時には愛に疲れてしまうわけです。かえって聖書の言葉が重荷になってしまう。じゃあどうすれば解決が与えられるのか。それは、後にも出てくるんですけれども、22節の終わりに、キリストにあって全ての人が生かされるのです。だから私たちが生かされるっていうのは何かっていうと、ただ単に言葉だけではない。命によって私たちは本当に生きるものとなることができる。そしてその命はどうやって得られるのか。私たちはこのように肉体を持って生まれてきたわけです。肉体の命を持っている。でも永遠に生きるって果たしてどういうことなんだろうか。不思議に思います。でもそれは口では説明できません。私もじゃあなぜ信じることができるようになったのか。それはもう信じるとしか言いようがないわけです。説明ができない。もう信じたら救われますって言われてですね、何度も聞かされました。でも何度も聞いても何度も信じられない。でもついに信じますっていう時があったわけなんです。そしてそれ以来、私は信じることができるようになった。そして不思議なんですけれども、信じるということによってですね、いろんなこう困難とか苦しみ、私なりに受けたことはあるんですけれども、そうしたものを乗り越えていくことができる。私はまだこのキリストを目で見たことはないです。でも聖書を読んでキリストがどういう方なのか、そして不思議なんですけれども、自分の心の中に励ましが与えられる。以前は信じられなかったその復活、今私は信じてますし、もしこの復活がなかったら自分の信じてたことは虚しい、そして死で全部滅びで終わりなんだ。でも実際は違うわけです。キリストはよみがえられた、生きておられる。そのことが言うなれば私自身原動力になっているわけですし、もうずっと信じることができた。まさにキリストが生かしてくださるということを実感することができるわけです。そしてその復活のイエス・キリストは初王となられた。私たちにこの実りのある人生、その生き方、そして実がなるその生涯をキリストは私たちに与えてくださるということであるわけです。そして私たちには一つの問題が今読んでいただいた聖書の中に出てきます。それは何かっていうと、21節を見ると死が一人の人を通してきたっていう言葉があるわけなんです。不思議な言葉です。一人の人によって死が来た。一体これはどういうことなんだろうか。私はそれこそ信じる前に、人間はなんで死ぬんだろうか考えたことがありました。いろいろ本も読んだことがあるんですけれども、でも自分自身で解決はできなかった。ところが聖書を読んだときにですね、一つの言葉が印象に残ったわけです。それは何かっていうと、罪の支払う報酬は死ですっていう言葉が聖書の中にあるわけなんです。それはローマ書の6章の23節っていうところですけれども、人間は罪のために死ななければならない。例えば、私たちの、生活の中で、罪を犯したらですね、犯罪を犯したら逮捕される、私は逮捕まではいきませんでしたけれども、罰金払わされた、一旦停止はしなかった、見つかってしまった、運が悪かったなと思ったんですけれども、 やっぱりそれはダメですと言われてですね、私は罰金を払ったことがありました。まあ、中には私は証人として地方裁判所に行ってですね、もう裁判官からもう証人尋問を受けるっていうことがあって、でその被告の方の弁護として私はそこに裁判官の前に出たんですけれども、めちゃくちゃ緊張しました。もう弁護士もいましたけれども、検察官もいたりしてですね、そして裁判官が前にいると。で、誓約文を必ず読まさせられるわけなんです。だからそこで嘘偽りをもう述べてはいけないってですね、もうめちゃくちゃ緊張したんですけれども、でも私はその時に聖書の中にあるその死んだ後に裁かれるっていう言葉が出てくるんですけれども、もうここで地方裁判所でこれだけ緊張するならば、死んだ後にその神様の前に出るっていうことはもうどれくらいのことなんだろうかってですね、もう改めて本当にこの恐ろしいことだなっていうことを思い出すことがあるわけなんですけれども、しかし神様は私たちに救いを与えてください。実はそれがイエス・キリストであるということです。一人の人のことによって死が入ってきた。その一人の人っていうのは23節に出てくるアダムのことです。アダムは神様によって作られたわけです。アダムとエヴァ。じゃあなんで死が入ってきたのか。彼らは失敗したわけです。もうたった一つだけです。それは神様が園の中央にある木の実を取って食べてはいけない。それだけ約束されたわけです。他は何をしてもいいと言われたんですけれども、アダムとエヴァはですね、誘惑に負けてしまった。もう蛇が現れて、それを取って食べたら神のようになれる。私たちもそういう言葉を聞いたらですね、もうそれが欲しくなるんじゃないかなと思います。もう私も最近だんだんと老眼が進んでいるので、これを飲んだら目がはっきりと見えます。もう普通だったら何千円かするけれども、今回だけ何百円ですって言われて買ったわけなんですね。で、飲んでもあんまりこう効いたような感じがしない。で、電話かけたら大体半年ぐらい飲んでいただく必要がありますって言ってですね、私はすぐ断ったんですけれども、だからやっぱり人間っていうのは誘惑に弱い。もうこうしたら良くなりますっていう言葉を聞くとですね、ああそうなるんだ、思い込んでしまうわけです。エデンの園にも蛇が現れてアダムエヴァを誘惑した。そして木の実を取ったらもう神様のような素晴らしい人になることができる。だから決して蛇はですね、悪くなるとか害を与えるとかなんて言ってないんです。良くなる、神のようになれる。でもそれは誘惑であった。私たちは神ではないってことです。私たちは神様によって作られた存在である。私たちはある意味神様と交わることができる人格がある。そして交わりを持つことができる。私たちは神ではない。神様によって作られて、別の言葉で言うならば神様に愛される存在であるということです。ですから私は自分が作られた、この世に生まれた、来たのは何かっていうと神様に愛されるためだと私はそう信じてます。愛される資格はない。もうアダムとエヴァと同じように失敗している、誘惑に弱い、もうこれ飲んだら目が良くなりますよってすぐに買ってしまう、そういう弱さあるわけなんです。 でもそれを神様は許してくださる、そして受け止めてくださる。いや、それどころか一番愛しておられるその神の一人子イエス・キリストをですね、私たちの罪の身代わりとしてあの十字架の上にかけられた。キリストが悪いことしたわけではないわけです。それは私たちの失敗のためです。私たちも誘惑に負けて罪を犯す、失敗した、まあ償うこともできるものもあります。もう罰金払った、もうそれで許されるってことがあるんですけれど、でもお金で解決できないような失敗もですね、私はあると思います。じゃあどうやってこれを償うことができるのか。その償いきれない罪のためにイエス・キリストは自分の命をもって罪の代価を払ってくださった。だからこれ以上に大きな愛は他にはないということです。その十字架を通してイエス様は私たちに対する愛を表してくださった。でも先ほども言ったように、いくらいい言葉を言ってもですね、死んでしまったら何にもならないということです。それは私たちの力にはなりません。だからやっぱりキリストが生きておられなければ、私たちはいつも励ましていただくってことできないわけです。まあ私も最初聖書をこう読んでいった。で、聖書のことはよくわかる、でもよくわかるっていうことと信じることは別なんだっていうことは、私は信じてから分かったことがあるわけです。信じない、信じられない、その思いで聖書を読んでもですね、ちっとも嬉しくないわけです。楽しいとも思わないし、そうした感情は出てこない。ところがですね、イエス・キリストを信じる、そして自分のために命を捨ててくださった。でもそこから私が受ける感情は変わってきたわけです。それは神様が自分を愛してくださっては、そして自分にこの聖書の言葉を通して励ましを与えられる、慰めてください。だから私は信じる以前と信じる後になって聖書が自分に語ってきているっていうことがもう随分違ってきたわけです。そして今も私はずっと聖書を読んでます。まあもちろん牧師だということもあるわけなんですけども、多分もう牧師辞めてもですね、私は聖書をずっと読み続けるだろうと思いますし、まあいつも私は総天祈祷会というのがあって短いメッセージをしています。まあ息子はメッセージちょっと長すぎるからもうちょっと短くしてくれとは言ったりしてるんですけれども、やっぱり私は同じように読んで、神様が私に何を語ってくださり、また何を分かち合うべきかということはずっとこう示してくださると私は信じてます。だから今はこの聖書は私にとって神の言葉であり、本当にこの生きる原動力になっている。ですからこの22節の後半にあるキリストにあって全ての人が生かされるのです。だから聖書が約束しているのは特別な人だけではないということです。私は牧師だから神様は特別に語ってくださっているのか、そうではない。聖書が言っているのは全ての人ですから、どんな人にも神様は聖書を通してご自身を語られる、そしてまた私たちに励ましと力を与えてくださる。だから私もこうやって毎週講談に立ってます。不思議だなと思うのは、ほとんど礼拝でメッセージを語るっていうのは休んだことがあんまりない。まあ多分1回かそこぐらいあったかもしれないですけれども、ほとんど立ってるわけです。もう手術を受けた、もうその時にでも、もう金曜日に退院し、土曜日に準備して、日曜日には講談立てた。 またYouTube に残ってますけれども、もう顔に絆創膏つけてですね、講壇に立ってた。恥ずかしいとも思わないわけです。もう何にも思わないで、もう私はそれをなすことができた。でもそれは考えてみたら、ああ神様は私を愛してくださっておられるんだ。神様の憐れみと愛の中に生かされている。だから私が実感するものは何かっていうと、自分で生きてるっていうのではなくて、まさにここにあるようにですね、このキリストにあって生かされるということを私たちは体験することができる。どんな悲しい時や辛い時があってもですね、キリストが生きておられる。そして力を与えられる。だから私もいろんなことがあって、もう倒れそうになるっていうか、もう自分の人生やめたいってですね、もう思いそうになることも現実にはあったんですけれども、もうそこから立ち直ることができたのは、やはりキリストは死の中からよみがえられた。もうその復活の力が与えられる。競技の中でも敗者復活戦、柔道でもですねあるんですけれども、いっぺん敗れた人がまた立ち直って起き上がってくることができる。だからやっぱりキリスト教の信仰は何かというと、復活の信仰だな。そのよみがえりの力を神様は私たちに与えてください。私たちは先ほど賛美をしました。聖歌隊の特別賛美もありました。私は賛美歌で一人の人を思い出すことがあります。それはこのファニー・クリス・クロスビーっていうですね、盲目の賛美歌作者で、彼女は生涯8000ほどの賛美歌を作ったっていうふうに言われてるわけなんです。でも彼女は生まれて6週間してなんと失明してしまった。風邪が原因だったそうです。もし彼女が風邪ひかなくって健常者で生きていたら、どういう人生を歩んでいたんだろうかと思ったんですけれども、彼女はもうそれでいい、自分は目が見えない、でもイエス様が見える、分かる、そしてもうこの神様を褒めたたえずにはおれない、その思いが彼女の心の中にあったということです。イエス・キリストは、私は世の光である、誰でも私に従ってくる者は闇の中を歩むことがなく命の光を持つであろう。まさに彼女の心の中には命の光が与えられて、もう喜びに満たされていた。おそらくそれがなかったらですね、8000もそんな賛美歌作れるはずがない。もう私牧師何十年もやってますけども、一つも作ったことはありません。歌ってることは歌ってます。でそれでも本当に感謝であるわけなんですけれども、本当に神様はですね、言うなれば逆境を乗り越えさせてください。ですから彼女も全盲だった、そういう逆境をですね乗り越える力を与えてください。でなんでそういうことができたのか、それは家族にあった。生まれて6ヶ月してお父さん亡くなったそうです。そして彼女は母子家庭で、おばあちゃんもいた。でその2人がですね、もうその生まれて間もないファニーにずっと聖書の言葉を聞かせていったそうです。そして言葉が思いやられるようになったら、この聖書を暗唱しなさい。目が見えないという判であるわけですから、本読めないわけです。だからその中でもう聞いてですね、覚えていくしかない。だから彼女はそういう中に絶えず御言葉を聞く。そのことを通して彼女の心の中に神様がどういう方であるのか、自分に何をされる方なのか、目は見えないけれども心の目が開かれて、彼女はそれを理解し、いや理解するどころか神様を褒めたたえる、 もういくつも有名な賛美歌があるんですけれども、例えば新聖歌の266番、罪咎を許され、私も好きな賛美の一つですけれども、彼女はそれが分かった、自分の罪、その咎が許される、そして神のことを責られる。本当にこれは目の見えない人が書けるとはですね、思えないような、本当に素晴らしい賛美だなということを私は思いますけれども、まさにキリストは私たちを生かしてください。どのようなハンデがあっても、そして自分はどれだけ足らない、いや失敗している、ダメな人間だ、しかしそういう私たちをイエス・キリストは愛してくださり、代わりにその罪を十字架の上で負ってくださって、命を持って私たちを許してくださった、あがなってくださり、私たちを生きるものとしてくださっておられる。そして何よりも信じる私たちの心の中にキリストが生きておられる、そのことは私たちの大いなる喜び、力となっていきます。私たちもこの神様の愛、そしてその恵み、キリストが十字架に死んで死の中からよみがえられて私の心の中に生きてくださる、そのことを信じて私たちは歩ませていただきたいと思います。お祈りいたします。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。天の父なる神様、このイースターの時を私たちにも与えてくださり感謝します。あの弟子たちでさえも内側から戸を閉め鍵をかけ閉じこもっていました。しかしイエス様はその彼らにもシャローム、平安あれと現れ、弟子たちは主を見て喜んだと聖書にあります。どうぞまた私たちの心の中にこの復活のイエス様が現れてくださり、また私たちの心にも平安あれと語ってくださり、また私たちを立ち上がらせてくださるようによろしくお願いいたします。この恵みをどうぞまた私たち一人一人の心の中に、今日礼拝に集ってくださいましたお一人お一人の上に、主はあなたの恵みと祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。